本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書19章の37から40節、20章の1から8節、22章の14から23節です。お読みいたします。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子とも群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。20章の1から8節です。ある日、イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきていった。我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねるから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか。彼らは相談した。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。人からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で殺すだろう。ヨハネを預言者だと信じ込んでいるのだから。そこで彼らは、どこからかわからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。22章の14から23節。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は主に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去ってゆく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは、自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とネットを介してそれぞれの場をつなぎましてね、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今朝も久留米だとかですね、福岡だけではなく、埼玉ともつながってますし、また壱岐の教会ともですね、ご一緒につながって礼拝をしております。コロナによってネット礼拝が導入されまして、急速にこの活用機会が広がっております。今ですね、私たち急激にこの変化する社会の中で、変わるものと変わらないものをこう判断しながら模索を続けております。私のね、こう個人的な考えで言いますとね、こういう技術的な変化っていうのは柔軟に取り入れつつですよ。けれど、私たちを本当に根源的に慰め、励まし、癒し、救い、喜びと希望、勇気、賛美を沸き起こらせてくれるっていうね、こういう神様との関わり、つながり、信仰っていうものは変わることなく、ますます強く実感していきたいものだとこう思っております。今日もですね、共にそんな希望のメッセージをね、分かち合っていきたいなと思っております。今日から3月の礼拝に入りました。今月は第4週がイエス様の十字架の死を覚える受難週、第5週31日になりますが、第5週がですね、復活を祝うイースターです。 なので、まあ、3月はイエス様の受難と復活をですねシリーズとして読んでみたいと思っております。じゃあどっから読むかっていう話をですね、来週宣教を担当くださる渡辺先生と相談しましてね、今回はルカ福音書にこだわってみようっていう、まあ、そんな話になりました。まあ、そこで今朝私ですねその受難物語の一発目ということで、19章37節以降3つの箇所を取り上げております。一つ目は19章の37から40節、イエス様がですね、エルサレムに入城したという場面です。二つ目は、20章の1から8節、神殿でですね、大祭司たちと対話したっていう話なんですね。で、三つ目が、22章の14から23節、イエス様がですね、逮捕される直前最後の晩餐の席上にて、弟子たちと語らったって、まあ、その最後の晩餐、主の晩餐の場面です。どうして3箇所も選んだかと言いますと、私はこの3箇所には共通する示唆があると思うからなんですね。で、それはイエス様が私たちを何から救おうとしたかっていうことを、まあ、指し示してくれているんだと思うんです。私たちはイエス様の十字架によって救われたっていうことを言いますよね。では具体的にその救いをどう理解しているでしょうか。で、イエス様の十字架によってどう救われたのって聞かれた時、私たちなんて答えるんでしょうか。聖書を読みますとね、イエス様の十字架と復活っていうのがなんかこう物理的なご利益とかね、を与えたものとはこう書かれてません。むしろこう人々がですね、でそのイエス様の十字架によって、まあ、人生の重荷といいますかね、そのなんかこう自分たちをこう束縛していたものを、そういうものからこう解放してくれた、で私は神様に愛され許され、救われ生かされてるんだ、そういう命なんだと、尊い命なんだっていう、その喜びを取り戻していった、希望もね、再確認していった、で新しく人生生き直したっていう、まあ、そういうスタートの出来事がイエス様の十字架のようにこう書かれているわけですよ。でそこでですね、今日はそのイエス様の十字架っていうものが、十字架と復活がですよ、私たちを何から具体的に解放したのかっていうことをちょっとまあ読んでみるべく、この3つの箇所を選んだわけです。まあ、3つもあるのでね、ちょっとテンポよく聖書を読んでみたいと思います。最初は19章の37から40節、エルサレム入城の場面です。ちょっとね、まあ、前後を読んだ方が良かったんですが、今回ちょっと省略いたしました。直前というのがですね、28節以下でイエス様が転ばに乗ってエルサレムに入るっていう話なんですね。でこの転ばに乗ってエルサレムに来るっていうのは、ユダヤ人にとっては一つの大きなメッセージでして、旧約聖書ゼカリア書ってありましてね、そのゼカリア書という預言書の9章9節に、民を解放するべく平和の王はやってくるっていう、まあ、そういう預言があるんですが、この平和の王がやってくる時の姿が転ばに乗ってやってくるなんですね。でつまりイエス様は自らその平和の王の到来を予感させるような仕方でエルサレムに近づいてきたわけです。そのイエス様の姿を見ましてね、38節以降、まあ、今日の箇所になりますが、一緒に同行していた弟子たちは熱狂しながらですね、イエス様と共に歩いてくると、彼らは言うんですね、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。これを聞きまして39節、ファリサイ派の人々がイエス様に向かって、先生お弟子たちを叱ってくださいと願ったっていうのが、まあ一つ目の箇所なんですね。でここでまず注目したいのは、ファリサイ派の人たちがなぜイエス様に対して弟子たちを黙らせろと言ったか願ったかっていう話なんです。これはエルサレムとオリーブ山の地理関係が分からねばなかなか分からんのですけれども、エルサレムはですね、三方を壁に崖に囲まれた天然の要害です。でその東に位置するのがオリーブ山 なんですね。ですからこのオリーブ山とエルサレムとの間っていうのは崖になってます。直線距離からしたら本当数百メートルしか離れてないんですけれども、反対側に行くには一度こう山を下りましてまた登らねばならないっていう、まあ、こういう位置関係なんですね。今日は壱岐教会の皆さんとご一緒にも礼拝をねしておりますが、壱岐教会っていうのがですね、壱岐の島の郷の浦というその港に、港をこう中心としたちょっと高台に位置しているところにあるんですね。なので教会から船着き場はもうね見えるんです、港が見えるんです。でもそこに行くためには一旦この高台を降りましてぐるっと湾に沿って回り込むみたいな、こういうね位置関係にある、まあ、規模は違いどもですね、ちょっとこう同じようなそういう、こう位置関係なわけです。でこのオリーブ山を、まあ、ですからこのオリーブ山を下る際にですね、山から下ってくる時、その下り坂からですね、エルサレムの町が見渡せるっていう、こういう位置関係になります。でそこからは、その道からは神殿の境内が見えますし、またローマ兵のですね駐屯地、駐留地も見えることができる。こっち側から見ることができるっていうことは、もちろんあちらからも見えるっていうことでしてね。でつまりイエス様が大歓声の中エルサレムにやってくる様っていうのは、神殿にいるお偉いさん方だけでなく、ローマ軍からもしっかりこう確認されるわけです。イエス様が登場したこの時、ね、時は杉越の祭りの直前になります。地中海各地からユダヤ人が帰国しまして、旧約聖書をしてエジプト記に記されている奴隷であった先祖が神から使わされた指導者モーセによって救い出されたんだという、この民族解放の、ね、祭りに人々がこう集まってきているわけです。で、まあ、加えましてね、イエス様の時代っていうのは、この世界を支配しているローマ帝国がですね、このイスラエルも支配をしていた。だから人々は、かつて、ね、出エジプトで、エジプトという大国に奴隷にされていた先祖と自分たちを重ね合わせましてね、先祖にはモーセという指導者が与えられたように、自分たちにも民族を解放する、ね、王が与えられますようにとこう願っていた。そんな折にイエス様は、解放を与える平和の王の模倣をしながらエルサレムに入ってきた。だから人々は熱狂するわけですよ。でも同時に、だからファリサイ派の人々はすぐにイエス様に対して、弟子たちを黙らせなさいという、こうね、民を刺激するなと、ローマ軍を刺激するなっていうのが彼らの言い分だったわけです。今日皆さんと最初に分かち合いたいことっていうのはまさにここでしてね、指導者が気にしていたのは支配者たちの反応なんですよ。でつまりそこには人間的な算段が強く働いていたっていうんです。不思議なもんだというか、まあ、矛盾だと思うんですけれどもね、立法を遵守することを自分たちのモットーにしていたファリサイ派が、このような政治的バランスっていうものの中でイエス様に黙れと言った。しかしイエス様語るんです。40節、言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。何を叫ぶというのか、それは糸高きところにね、栄光神にあれと、地に平和、人々のね、御心にかなう人々にあれって語った、その38節の言葉ですよ。つまり神の救いを彼らは叫ぶだろうって、イエス様が語ったのはね、ファリサイ派の人々に、お前たちはねって、政治的なバランス判断をしようとしているがね、しかしそのあなたたちの判断を超えて神への喜びが人々を動かしていくよってこう語ったというのが、この一つ目の箇所なんですよ。二 2つ目の箇所、20章の1から8節、今度は神殿の中での出来事です。エルサレムに入ったイエス様はですね、神殿に赴いた、境内に集う人々に神様の福音を告げていた。ですると祭司長や、律法学者長老たちが来て言うんですね。2節、我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。祭司長っていうのはユダヤ教の最高指導者です、同時にローマ帝国が認めました自治議会サンヘドリンの議長でもある、まさに権威者なんですね。で、彼はその律法学者とか長老っていう、これまたその自治議会の議員たちをですね、率いてイエス様のところにやってきた。もうまさにこの社会的権威でイエス様を黙らせようとしたわけです。でイエス様はその問いをね、何の権威があってこんなことをするかっていう、その問いを問いを持って返しています。私も一つ尋ねる、ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか。このヨハネという人物、バプテスマのヨハネと呼ばれる人物は、ヨルダン川にて人々に神様への悔い改めとバプテスマ、洗礼をね、行っていたという人物です。で、彼はこれまたローマ帝国に支配をね、認められた支配者ヘロデ・アンティパスっていうこの男がですね、自分の兄の妻を略奪して結婚してるんですね。で、そのことを批判しまして処刑されたというのがバプテスマのヨハネです。もうヨハネは民衆の間では非常に敬虔な人、神の御心をね、表した人と認識され、尊敬を集めておりました。ですからそのヨハネがね、殺害されてしまったということに対して民衆は非常にある種憤りを持ってたわけです。で、そのヨハネの死に対して祭司長たちは、見殺しにしたわけですよ。だからイエス様の問いを受けましてね、祭司長たちは考える、もしこのヨハネのバプテスマ、ヨハネの行動というのが天からの権威、神からの権威であるとすれば、ではどうして彼を信じず見捨てたかと批判されるだろう。でも一方で、いや、これはね、ヨハネが勝手にやったんだ、人間の、行動権威でしかないって言えば、今度は彼を信じている民衆から凄まじい批判を受ける、もしかするとボートによって自分たちは殺害されるかもしれない。だから彼らはどう答えるわけにもいかずに、わからないって言って逃げたんです。で、ここにね、皆さんと分かち合いたい2つ目の事柄が見える。祭司長たち、指導者は人の評価にとらわれているだけなんです。イエス様はヨハネを通して神の意思はどこにあるか、どこにあったかと問うたのに、この祭司長たちは人の評判と斧が三段でしか物事を考えない。だからイエス様は彼らに告げるんです。8節、それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい、自分で考えなさいって突き返したんですよ。さて3つ目の箇所、22章14から23節、最後の晩餐の一幕なんですね。イエス様は弟子たちと共に杉越の食事をしながら語らっている。15節、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私はせずに願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで私は決してこの杉越の食事を取ることはない。この杉越の食事って言いますのは、祭りの直前にですね、家族や親しい人たちと共に神がいかにして自分たちの先祖を救い出してくださったかっていうことを語り聞かせて一緒に葬儀するっていう、そういう食事です。で、毎年の杉越の食事、杉越祭りの杉越祭の直前に取るわけですが、イエス様は今回の食事は自分が苦しみを受ける前のものであるって語った。そして次の食事というのは神の国が成し遂げられるまでは取らないっていう。で、つまり何かって言いますとね、これから神の決定的な御業が起こるんだぞっていうことをイエス様は示唆したわけです。で、実際その言葉に続くようにですね、18節ではブドウ酒の器を回し飲みしながらですね、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してないって断言しますし、20節では 食事を終えた後、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である、と語った。これユダヤ人にとって血っていうのは生々しいぐらいに命の象徴なんですね。だから聞いたあの弟子たちっていうのは確実になんかこう違和感というか、ちょっとね、気持ち悪いみたいな、そんな感覚を持ったはずなんですよ。でもイエス様それでもあえて血って語っている。つまりイエス様は確実にここで自分の命を捨てて神の国、神の救いが到来するんだっていうことをこう告げているわけです。でもその発言の中で21節、イエス様は自分を裏切る者が出てくるということも語った。そして22節では、その者は不幸だとも語ってるんです。神の国はもう到来するんだよって語った。しかしそのことに思いがいかず、イエス様を敵対する者たち、ね、人々の動向、目先の事柄に翻弄されてしまう弟子がいるっていうことを嘆いて不幸だって言ったんですよ。でも弟子たちは23節見ますと、そのことに気づけていない。それがまあこの3つ目の箇所なんですね。今3つの箇所を読んでまいりました。最初の箇所、ファリサイ派の人々はローマ帝国を刺激しないでくれと考えた。2つ目の箇所、祭司長、律法学者、民の長老という、まあ、いわば権威者はですね、自分たちの権威を振りかざしながらも民衆の反応に怯えている。3つ目、最後の晩餐の席上、裏切る者になりますでしね、ユダですけれども、彼は目先の出来事に心とらわれている。他の弟子たちも気づかない。イエス様はそれを嘆く。この3つの話に共通するものはですね、己の思惑とか経験とか算段にとらわれまして神の御心を模索しようとしない人々なんですよ。イエス様はその人々に対して、あなたは神の御心をどう聞いているかとこう自問するべく促したのが今朝の3つの箇所ですよ。目の前の出来事に翻弄されがちな私たちがいる。しかしその私たちに向かって、今神に目を向けよと問いかけているのがイエス様なんですよ。先週ですね、新学校週間で原田浩新学生が来てくださいました。彼はですね、詩編121編からお話をしてくれたんですが、こんな内容でしたね。困難の渦中にある詩人が未来における希望と同時に、今この困難のただ中でそれでもね、自分たちに寄り添い続けてくださってる神がいるんだよっていう、その希望を歌ってますとね、私ね、聞きながらすごく共感してたんですよ。そうですよ、確かにね、未来に希望があるよって言われるとね、それはそれで嬉しいけれどもね、未来に希望があるかもしれないけれど、今辛いんだっていう人にとって今助けが欲しいんでしょ。じゃあその助けはどこにあるかって、困難っていうのはしんどいんですよ。誰も困難なんて経験したくないんですよ。でもそれでも困難を経験するのが人生でしょ。辛い出来事っていうのはね、望んでないのに誰にだって襲ってくるんです。そんな時に未来に希望があるからねっていうんじゃなくて、今助けが必要なんだ。でもそんなね、私たちに対して詩人は語りかけたんですよ。心静め、目を上げ、耳を澄ませなさい。私の助けはどこから来るか。私の助けは天地を作られた主のもとから来る。ね、私たちが神から目を離して右往左往する今この時にも、神はなお私たちと共にいてくださるって、そうやって詩人は語ったって言うんですよ。先週のその宣教の中でちょっと一箇所ね、補足させていただくならばですね、この詩編121編の 1,2 節を見ますとね、詩人は私の助けはどこから来るか、私の助けは来る天地を作られた主のもとから、つまり前半はね、私は私は私はって語ってるんですけれども、3節以降で詩人は今度は私ではなく、あなたって語ってるんです。主があなたを助けとかですね、主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方って、あなたあなたあなた、 この私があなたに変わっていくっていうのがどういうことかと言いますとね、詩人は、私はね、困難の中で神が伴ってくださること、神の助けを感じてきたんだよ。でも今度はあなたが気づく番なんだっていうんです。あなたの傍らに今も神が伴っていてくださるからねって、そのことに気づきなさいって促すのがこの121編なんですよ。今朝の箇所もそうなんだ。確かに私たちは日々ね、自分たちの生活の混乱だとか課題だとかね、人間関係のロークだとかね、いっぱい抱えてますよ。先は見えんっていうのは不安ですしね、こんな事柄が振り回、ね、こんな事柄でこう振り回されながらって思いながら生きとるわけですよ。今元気でもね、一つ不安が生じた途端、私たち未来を悲観してしまうじゃないですか。だって私たちはね、まず自分たちの経験とか常識とか思惑で物事を考えるからです。だけど今朝の箇所においてイエス様はね、言うんですよ。神は今あなたに何を促しておられるか、何に気づかせようとしておられるか、今神はどこにおられるか、イエス様は言うんです。神は今あなたに働いているって、今あなたと共にあるって、気づきなさいって、目を開けなさい、神を見上げなさい。神は今もあなたと共にいてくださるゆえに、周囲からも自分からも解放されていいんだと。あなたを翻弄する不安をね、手放しなさい。大丈夫、神はいるって。そうやってイエス様はパリサイ派の人々にも、また大祭司や律法学者、民の長老たちにも、そして斧が弟子にも語っていったんですよ。私ね、この受難物語の始まりにね、皆さんと一緒にね、こう考えたいんだ。イエス様は私たちを救ってくださる、解放してくださる。もちろんそれは罪だらけの人生とかいろんなことがありますよ。だけどもね、その始まりにまず私たちがご一緒に分かち合いたいのはね、私たち神から目を背けようとしてしまう、背けてしまっている、その私たちをね、自分たちをこう捉えている思惑からね、解き放ち、神に目を向けなさい。神はあなたに今何を働きかけようとしているか、そうやって私たちの目をね、解き放ってくださる、これがイエス様の受難物語なんだ。私たちはね、イエス様の十字架に通して何から解放されたのか、それはいつも自分たちの計算の中で生きるという生き方からです。なぜなら神はいつも私たちと共にいて、私たちの思いを超えて私たちに最善を与えるべく導いてくださる方だからだ。3月に入りました。早いもんでですね、もう来月からもう4月に入りますとね、私久留米教会に着任して18年目になるんですよ。よう放り出さずに支えてくださったもんだと思いますし、よう放り出さずに逃げ出さんかったもんだと自分で自分を褒めてやりたいとも思うんですけれどもね、まあ実はこの17年間、ね、ご一緒にやってきました。本当にだいぶね、気心知れて仲良くなってきたなとも思えるんですが、同時にこの久留米教会に対してですね、私、ちょっと提案しようかな、これでいいのかなと思ってる事柄も実はまだまだあるわけですね。でその一つがですね、まあ、今日もこの後持ちますが、主の晩餐時に教会の約束を読み交わさなくていいのかなってちょっとこう思い続けてきてるんですよ。皆さんお持ちの新聖賛美歌の裏表紙のところに印刷されている文章です。多くの連盟教会ではこの、ね、教会の約束を主の晩餐時に読み交わしています。もちろんこの他の教会がしてるからやろうなんていう、そんな理由じゃないんですけれどもね。でもこの教会の約束っていう文章ね、すごいなと思うんですよ。私たちバプテストっていうのは信条ね、何かこの定型文っていうものをあんまり重視しない教派じゃないですか。なのに多くの教会はこの主のね、晩餐時には教会の約束を昭和するんですよ。でつまりね、それだけこの文言っていうのが教会とは何か、私たちの信仰とは何かを想起させるから、大事な言葉だからです。今日このお話を準備しながら、私ね、 この教会の約束3段目の最初の一文にを思い起こしておりました。こういう言葉です。私たちは教会は人によってなったものではなく神によってなったものと信じます。この教会はっていうのを私たちはって置き換えて読んでもいいと思うんですよ。私たちは人によってなったものではなく神によってなったものと信じます。自分たちの経験、思惑、算段、周囲とのパワーバランス、そんなところで生きている私たちに対してね、この言葉は告げるんですよ。より根本的なところで私たちは神によってなっているんだって、神によって生かされているんだ、忘れちゃならない、間違えちゃならない。人の理屈や都合に信仰を合わせていくのが私たちの生き方じゃなくてね、神の御心に即して生きるよう私たちは促されてるんですよ。今朝のタイトルにしましたようにね、人の思惑によって私たちはなったんじゃない、神によってなるんだ。この受難集、受難説ですね、私たちはルカ福音書からイエス様の受難物語を読んでまいります。今日はその始まり、イエス様は私たちに、己が理屈思惑から解き放たれ神の御心に目を向けなさいと促してくださった、そのことを分かち合いました。さあこの一月ご一緒に聖書をひも解きながら、イエス様が私たちをどう解放してくださったのか、ご一緒に見てまいりたいと願っています。今日もご一緒に礼拝集えて感謝でした。最後に一週間の歩みのため祈って宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを街道とネットを介して礼拝に集わせてくださいましたことありがとうございます。今朝から私たちはイエス様の受難物語を読み始めました。今朝は3箇所を通して、人間が自分の周囲の声とか己が思惑とか算段にとらわれ、また不安の中であなたを見失って生きてしまっているということを見てまいりました。しかしイエス様はそんな私たちを思惑から解き放ち、今神様が私たちに何を示しておられるのか、私たちをどう促しておられるのか、そのことに目を留めるよう分かち合ってまいりました。神様、私たちはあなたを見上げ心を高く上げたいと願います。どうぞ私たちの人生を祝福し、まずあなたとしっかり結び合わされて生きることができますように、その上で周囲の人々とつなぎ合わせてください。遠く離れた家族や友人にも、病のとこにある人々にも、共に礼拝に集うこの一期教会の人々にも、また戦乱や混乱のただ中にある人々にも、あなたへの信仰と希望を増し加えて与えてください。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。